まず最初は、4プラス1ということで、はい、東京ではテストがありましたので皆さん、はい、覚えてください。ちなみに私も4プラス1になりまして今年、うちの家は家族女子4人男子1人、4プラス1で戦っておりますので、よろしく。4バーサス1じゃなくて4プラス1 本当にこの GEP、 あの日本語ができて、日本語の版もできて本当に良かったなと思います。まあ、このいろんな関わり方に入る前に、まあ、このGEP を学んだことによって私たちは教会がすごい変わったと思います。まあ、私たちはまず聖書勉強の仕方がこれによって変わりました。そしてあのディサイプリング、互いの関係もものすごく変わりました。まあ、私たちは、まあ、この GEP がすごいことは、スキーマっていうのはやっぱりネガティブで、この何がマイナスになったんだろうっていう、まあ、その自己認識を私たちは持てるようになったと思うんですね。でもじゃあそれを、じゃあ弱くする、本当にそれを違うものにしていく、変えていくにはどうしたらいいだろうっていうことを多分ジョンさんはすごく考えたんですね。ですからそれを満たしていくっていうことが全てのことに当てはまるようになりました。なので聖書勉強で私たちは彼、まあ、この人はこういうものが足りないねっていうことを分かって、この GEP、 特にこの満たされてないニーズの方を満たしていこうっていう、まあ、そういうことできるようになりました。まあ、今キャンパスやってるんですけど、キャンパスでも、まあ、キャンパスまだ若、まだまだ若いので、あの結構ママボーイだったりとかするので、ああ君は自立、この健全な自立が起きてないねみたいな、まあ、そういう話をちゃんと大学生ともできるようになるっていうことで、まあ、すごく効果的に、あのすごく人を助けていけるように、まあ、なってきてるなっていうことをすごく実感しています。まあ、なのですごく楽しみだなって思います。まあ、なので、学べば学ぶほど、まあ、理解するのはそんなに難しくないと思います。でもなので実践し続けて成長していけると思います。ただその代わりマテリアルがものすごい多いということで頑張って学ばないといけないっていう感じだと思います。はい、じゃあ苛立たせる関わり方ということに入っていきたいと思います。 OK、 まあ私はこれを学んでからもうずっと、いやこれは本当にすごいって思ってます。本当に素晴らしいです。まあこの新約聖書にはこの2つしか子育ての成果はないわけですよね。でもその2000年間神様が子育てについて残す言葉として選んだ言葉がもうこの内容だったわけなんです、ね、子供を怒らせていけない、苛立たせてはいけない、まあどちらも先ほどのそのイグザスパレイですね、まあ、その苛立たせちゃいけないっていう表現なわけです。でこれがまあすごく価値ある言葉だと思います、okay？ まあ先ほどもあったんですけど、まあ子育てにおいてジョンさん表現してるのは、まあ、私たちの子育てにおける間違いっていうのは、このサローっていう言葉とアンインテンショナルっていう言葉が大事だ。まあ、それはサトっていうのはその、なんか微妙なもの。まあ、だから私たちは気づかずになんかちょっとやった時に、なんだろう、あ、もう本当あんたバカだね、みたいな。そうやって子供をまあ、蔑んでしまう。ね。そういうふうに、別にこれぐらいじゃって、でもその微妙なものでやってしまう。そしてその、今もあったんですけど、無意識的にやっちゃう。まあ多分自分が育てられてきたのか、まあこうされてきたのか、自分に根付いてるものでやってしまうということなんです。だから、先ほど言った通り、私たちは知識を得て、無知じゃなくて、そして訓練されて、意図的に取り組んでいかないと、まあ私たちはこの苛立たせてしまうっていうことが起きてしまうわけなんです。Okay？ なので、まず一番最初に、この苛立たせる関わり方を認識するっていうことから今日入りたいなと思います、okay？ でなんで素晴らしいかっていうと、苛立たせちゃいけないっていうこの聖書の言葉がですね、ね、このここに出てる名前の人たち、本持ってきたんですけど、okay、この人たちはですね、現代において過去50年間において子育てのこの最も権威だって呼ばれてきた人、ね、でこのアデル・フェイバー、皆さん読んだことあるかもしれないんですけど、マズリ氏っていう人は、もうそれこそ子育てバイブルって呼ばれてる本書いてる人でしょ。まあ子供に聞いてくれる話し方とか、そうね。いや、そういうあれですけど。まあ彼らだけでなんか、英語だけでも300万部とかね、売れてるような人たちですね。でも結局この人たちがみんな科学的にも、ね、心理学的にもずっと研究してきて、出してきた共通の回答っていうのが、子供を苛立たせちゃいけないって書いてあった。これね、本当にすごいですね。でもまあこれも GP にありますけど、okay、私はこれを読んで、で全員の本読みました。で、あ、本当に聖書の言葉すごいんだっていうこと改めて感じることができて、私は感動しました、okay。 例えばこれドライカースっていう人、okay? 最近アドラー心理学っていうのが流行ってるね、嫌われる勇気ですか。この実はドライカースっていうこの人がそのアドラー心理学は体系立てたって言われてる人なんです、okay? その人は子育ての本を書いてるんですけど、まあ、彼がこう言いましたね、okay? 行儀の悪い、まあ、振る舞いの悪い子供は落胆している子供と言えるでしょう。声の調子やちょっとした仕草など数えきれない微妙な方法で私たちは子供というものは不器用で無能で劣っているのだという観念を彼らに伝え続けているからです、okay? もう一人エルカインドっていう人ね、実際には思春期の子供たち、私たちが彼らの幼少時代に犯した過ちに対して払い戻しをしている、okay? 私たちが苛立たせ続けて思春期にそれが返ってきてるだけなんだって、okay? そういうことを言ってるわけです、okay? でここで大事なのは、okay? まあ苛立たせる関わり方っていうのは、まあ私たちにとって継続的に子供を落胆させたり気落ちさせてることだっていうことです、okay? 時に私たちは完璧じゃないのでやっぱ間違いするんですね、こう中学的感情を満たそうとかやってるんだけど、その時に起こす失敗と継続的に私たちは子供を苛立たせることは違うってことですね。でそれを理解する必要があります、okay? です。まあ、調査研究のレポートってこれ GP にいっぱいあるんですけど、緑の文字なんですけど、okay、 まあそれが GP のもすごいところなんですけど、研究がすごいされてます、okay、で2006年ハーバード大学で行われた研究ではですね、まあ、病院との共同研究ですけど、実は厳しい体罰よりも、okay、卑下する言葉や、まあ、過小評価するような言葉の方が子どもの機能障害につながる、okay、 そういう、まあ、つまりその苛立たせる、ね、そういうものだっていうことです、okay、でこれが苛立たせる関わり方です。実は GP の方は申し訳ないんですけど8個しか出てないんですよ。で去年か一昨年にジョンさんが1個付け加えたのでそれは本にはまだ入ってないんですよね。でこの一番 最後の依存と自己中心っていうものなんですけど、okay、でこれ説明これからしていくんですけど、実はそんなに難しくないです。もう読んで字のごとくです。皆さん形詞ってわかりますよね。もう下げすんだり、もう下に見るっていう、そういう、あの、過小評価したりっていう、まあそういう、バカにするっていう、そういう扱いですね。まあ完璧主義とか、そういうものです。で、ここで大事な、私はすごく大事だなと思うのは、これは、やっぱりこの、関わり方なんですよね。Okay。で、実はこれがすごく大事だと思うんですね。どうしてかというと、皆さん、コーピングスタイルって知ってますよね。服従、回避、反撃って。皆さん自分がどういうあれで、あれはコーピングスタイルなのね。だから対処の仕方なんですよ、型なんですよ、okay、で私がミニストリーやりながらすごい感じてるのは、まあスキーマを持っていても、それが出なければ別に害じゃないんですね、うん、そう。でもこのコーピングスタイル、この出方なんですよ、出方の方が実は影響があるあったり、目の前に出てくるのはその出方なんですよね、関わり方なの。だから実はこの関わり方を抑えることができると実はすごく変わります、okay、まあ例えばもう スキーマを持っていてもその人が別にバーナブルになれるんだったらそのスキーマを持っていても大丈夫なんです、okay、でもそれが反撃で、ね、この例えばディフェクティブ、血管のスキーマがある人がこう例えばちょっとしたフィードバックをもらった時に何お前だってやってねえじゃねえかこの野郎みたいな、結局この出方なのこれが、okay、だから実はこの出方の方が実はよく見ること、それはすごく重要ですね。だからこれも関わり方だってことなんですよ、okay、この僕たちの出方、私たちの出方っていうことなんです、okay、じゃあパッと説明していきましょう、okay、まあ形詞はこういうことです。はい、じゃあ言葉の例の方ですね。子供を軽視する人はこれね、このまま成績が上がらないやったら家族の恥だわ、ね、こんなに失敗ばっかり繰り返して親戚に顔が立てないじゃない、本当にテーブルマナーがなってないわね、okay？ 男は泣くな、女みたいでみっともないぞ、赤ん坊みたい、男らしくなれ、メソメソするな、okay？ 女の子に対して、男の子は生まれればよかった、女の子だけお父さんそっくりね、どうしてこんなになっちゃったの、おっとちょっとうちの子気をつけないといけない、はい、もっと何々しないと、ね、痩せないと、おしゃれじゃないと、綺麗じゃないと彼氏なんて絶対できないわ、完璧主義、ね、完璧主義、そして条件付きですね、こんな成績でいいと思ってんの、親としてがっかりだわ、 いつまで感受的になってるんだ。そんなことは弱い人間がすること、簡単に満足してしまうのがお前の問題だ。私たちがあなたのためどれほど犠牲払っているか分かってる。クラス一番じゃないと親としてどれほど辛いか。友達と遊んでばかりいて時間を無駄にするのやめなさい。テニスの練習をもっと真剣にやっていい加減結果を出しなさい。支配ね、支配、支配する、コントロールするですね。コントロールですから、自分、子供が考えと感情は自分と同じじゃないとダメな人です。子供の感情とか思いを支配する、子供を育てて自分の思いで動かそうとする。私と同じように物事を考え感じてちょうだい。そうすれば学んで大人になれるから。親子の間に秘密は一切ないからね。全部話してよ。もっと私に従いなさい。自分勝手な考えや思いいいから私の言った通りにしなさい、okay? 勝手に決める前にママの気持ちを考えなさい。自分だけ良ければいいわけじゃないのよ、あります。お前の入るべき部活は父さん決める。父さんお前にとって何が一番いいか分かってんだから黙っていいことを聞きなさい。お、支配する人は親が子離れ、特に実はお母さんたちです。気をつけてください、okay? 子離れできてない人が多いです。そして自分が子供をどのように苛立たせてるのかを分かってない場合が多いってことです。懲罰ですね。ピューニティブです、これは、okay? Okay? 一回謝れば物事が片付くと思ってるのか。罰を受けるべきだ。こうでもしないと学ばない。こんなことに勇気を持てないのはもう話すことはない。泣くのはいい加減しなさい。やめないとお尻ペンペンするわよ。いつまでも責されてるなら今すぐ部屋に行きなさい。夕食が抜きです。反省したら出てきなさい。恵みは憐れみがない。真理や正義が強調されすぎる。で、情緒剥奪。これはもう情緒剥奪抑制は私たち日本人の、特に父親、男性たちのもうナショナルです。ナショナル。自分たちはベスト分かってる。ただ聞いて従いなさい。もし自分の気持ちを話したいのならお母さんのところへ行きなさい。人生ありがま、これ気をつけた方がいいですね。人生はありがまを受け止めなさい。残念ながら人生はそのようなものだ。こういうことは起きるものだ。人に傷つけられたことは忘れなさい。それは大したことではない。なぜそんなに感情的になっているんだ。落ち着きなさい。間違ったら一番先にすることは何だ。何よりも先にそれを認めなさい。自分の気持ちを話すんじゃない。過保護、過保護ですね。友達はあなたを傷つけたなんて信じられないわ。何様だと思ってんの。私が返すわ。で、番号ちょうだい。怪我をするからスポーツクラブに入ってほしくないわ。読書クラブに入るならどう。咳が出てる子、保育園で一日その前にしてたなんて信じられないわ。このまま病気になっちゃうじゃない。明日家で休みなさい。話しておくわ。もしくは預ける場所を変えるわ。あなたが自分一人で旅行できる年だって分かってるわ。でも雨が降ったらどうするの。風邪ひいてほしくないの。過保護です。あ、悲観ですね。これはネガティブな。この人はコップがいつも半分まで、入ってるんじゃなくて半分しか入ってないっていう見方を持ってしまいました。なんで人を信頼するの。誰も信頼できないわよ。対人関係に悲しむ必要なんてない。対人関係はいつもがっかりさせられるものだから。自分は決してそこに希望を置かないわ。感情を話すのは危険だ。それはしちゃいけない。このまま病んでいる。幸せを期待しちゃいけない。なんでそのコンテンツにそんなにエキサイトしてるの。何の意味があるの。ただあなたにひどく落ち込んでほしくないだけなんだ。あなたがそのスポーツに打ち込みたいのは分かるけど、怪我して最終的に人生をダメにするよ。過度な放任ですね。放任すぎるですから、これ結構あります。忙しすぎる親はこれあります、ごめんね忙しいの。自分のアップンダウンは自分で対処の仕方を学びなさい。あなたはもう十分大人なんだから。怒りを感じたらただ全部外にぶちまけなさい。そしたら吹っ切れるから。そのような気持ちにさせてごめんなさい。自分のせいだ。私はひどい親だわ。はい、入らない、関わらないということです。自分のものだ。気持ちはそのままにしたら勝手にどこかに行ってくれるから時間が癒してくれるよ。ごめんね、悲しかったね。テレビ見たいね。今楽しいのやってるよ。あ、やっちゃう。はい、アイスクリーム。それが一番悲しみを取って元気させてくれるよ。あ、やっちゃう。僕は結構やっております。これから漫画を見ます、一緒に。じゃあ、ちょっと実践ですね、皆さん。今挙げた、8つの苛立つ関わり方、どういう関わり方があるか一緒に考えたいと思います。これちょっと日本人にありがちなのをやってみました。これ特に、あ、じゃあやってみましょう。OK、友達と。OK、あとで家に遊びに行くの楽しみにしてるね。OK、またあとでね。なんで誰も何も言わないんだ。誰かドアノックしなかった。お母さん、それテレビの音だよ。静かすぎて、なんかそのテレビの音しか流れてない。君の親って全然話さないよね。お父さんは仕事ないしの。お父さんは会社でコミュニケーション部の部長だよ。全部 GP にありますね。あと楽しみにしてから。OK。 ちょっといきなりで難しいかもしれないですけど、この親と子供の関わりの中で先ほどの苛立たせる関わり方、どういうのがあると思いますか？考えられますか？で、実は結構考えないといけないのは、このやり取りだけ見てると子供はあんまり苛立ってるようではないですか、あんまり嫌な気持ちになってるじゃないかもしれない。でもこの大人バージョンの漫画があるんですよ。これ ICU にもあったんですけど、何にも話さなくなる人、ね、どういうのがありますか？誰でもいいので言ってください。そう、情緒剥奪、もろにありますね。情緒剥奪があります。多分何を感じてるかわからないかもしれないです。他にどういうのがあると思いますか？過度な放任があるかもしれない。
関わらない
、
okay、
抑制がありますね、okay。 まあもしかして私は完璧主義と条件付きもあるかなと思うんですよ。どうしてかというと、多分感情を出すと怒られる、もしかしたら、お前なんでそんな出してんだみたいな、この家じゃ出しちゃダメだ、でそうするともしかしたら悲観もあるかもしれない、ネガティブ、責められるかもしれない。多分優秀な人になるかもしれないんですけど、多分心は感じにくくて難しいかもしれない。多分ケアされてるっていうのは感じないかなと思います。こういう感じで考えていきます。これ、じゃあ次のヒロミさん。まあこれはもう見てわかります。ちょっと相当過保護なお母さん。このおもちゃくっつけられないよ、難しすぎる。シエラ、あなたのためにやってあげるわ。宿題できないよ、心配しないで、やってあげるわ。これ読んでキャンプに準備するように先生に言われたの。私どうしたらいいかわからない。心配しなくていいのよ、読んであげるわ。キャンプに一緒に行ってあげてもいいのよ。どこに行くんだい？娘の近くにいること以外に私に何を期待してるの？わあ、ごめんなさい、ちょっと4つのあれがあるんですか。これどういう関わりがあると思いますか？もう明らかならないと思うんですけど。過保護ですね。じゃあ過保護。はい。他に何がありますか？
支配。
その通りなんですね。OK。
悲観。
そう。あ、悲観もあるかもしれないですね。OK。で、さっきのごめんなさい。支配はすごく大事ですね。OK。で、これも、実は、子供はお母さんに苛立たされてる、苛立たさせられてるって気づいてないですよね。実は、あ、やってよってよかったって。でも、この後に大人の漫画があるんですけど、大人の漫画は、結局彼女は自分は無能だ。自分は一人何もできないっていう大人になってしまうわけ。だから、支配すると、ね、本当にできない。で、なんて言いました？悲観があるって言いました？
軽視。
そうだね。OK。軽視がありますね。軽視がある。どうして？結局お母さんやってあげるってことは、あなたにはできないってサインを送ってるわけ。あなたは無理、能力がないわ。皆さんいいですね。そういう感じです。はい、いい感じです。じゃあ次、はい、これ結構日本人にあるんじゃないですか。結構あると思います。まあ私のドレスどうも、ああそんなの着ちゃダメよ、誕生日パーティーにはやりすぎだわ。分かった、交換する。このプレゼントはどうかな？なんでそんなのしたの？彼女絶対もう持ってるわよ。そこまでいないかもしれない。もしニコルがパーティーからの、あ、オッケー、一言でいいからポジティブなこと言ってくれよ。もしニコルがパーティーの帰り遅くなったら宿題終わらないかもしれないし、自分の睡眠も取れないかもしれないし、来週テストの準備もできないかもしれないし、プラス雨も降りそうだし。少なくとも私は全ての災難に備えているんだよ。どういうのがあると思いますか？悲観ですね。これはもろに悲観です。これ悲観の漫画ですので。完璧主義、条件付き、OK？ 支配ありますね。結局お母さんの意向をやらせてるわけ、ダメダメって、OK？ 軽視がありますよね。 OK、 軽視、下げすんでるわけ、あなたの自分の選ぶものは全然ダメだっていう、OK？ で逆を考えると、過保護なわけじゃないね。気なら厳しいって感じだよね。まあでもそういう風にやっていきます。OK？ 楽しいですね、漫画は。OK？ ちょっともう一個あるんですけど、ちょっとやめておきます。はい。これ申し訳ない。OK？ 映画を見ましょう。OK？ OK？ 皆さんこの映画知ってますか？これ多分、一回私レッスンでやったので、知ってるんですか？ 幸せの奇跡っていう。OK？ この映画ね、私ね、すごい映画だと思います。 皆さん見てください、ぜひ。We bought a zoo って、動物園を買ったっていうタイトルなんですね。Okay、で、これね、面白いのは、実話なのね、これは。あの、家を買ったら後ろに動物園がついてきたっていう実話で。で、これ、親子の、お父さん、特にお父さんと。で、Okay、これね、本当に、あの、優れた映画だなと思うのは、この、苛立たせる関わり方。そして、最後、苛立たせる関わり方を避けて、どうやってこれそれを修復するかっていうのを全部映画の中で書かれてるっていう、そういう映画です。それを意図してやったのかわからないですけど。で、これ一番最初のシーンなんですね。で、それを見たいと思います。これは私かなりやることがあるかなと思います。見れるかな。いけるか。うっす。違うところを刺しちゃって。あ、ちょっと音が入ってる。
My dad is a writer who specialized in adventure.
This is Benjamin Me. I am surrounded by hundreds, probably thousands of killer bees. If I wasn't wearing this suit.I would be dead in an instant.
He interviewed dangerous dictators.
Llévate este mensaje a ese cowboy americano. Que nosotros salimos un crédito por 10 billones de dólares a la China. ¡En petróleo! ¡Tráigate eso, Mr. Danger!
What's your favorite movie?
Tu historia. ¿La primera o la segunda?
Segunda.
Even flew into the center of Hurricane Charlie. It was a Category 4 storm.
How far are we from the eye? About 2 minutes. This hurricane, sir. Charlie is really needing us well, sir. Tell me when it gets severe.
He knew the ins and outs of strange and exotic adventure. Backwards and forwards. But nothing prepared him for this one.
Come on, come on. We're late, guys.
Hi, Sharon. No, I can't go hiking. This is not a great time. Okay, thank you.
Where's our lunches?
What is on your feet?
Bring me your slippers.
Look, I'm the one who gets the emails about your lack of effort, man. Okay? You either know where the book is or you don't.
Dad, it's whatever. Look, I'll know it when I get to school.
You know what? Whatever is the laziest word of the 20th century, all right? I've had it with whatever. I don't want to hear it again in this century ever again. Whatever is over.
He says it all the time. He won't have anything left to say in this century.
I'm not letting you out of the car till I get a new word. You know, you gotta focus, man. If you focused as much on your homework as you do on your artwork, you'd have it all. But as it is...
Dad, I finished the seventh tower.
You're gonna get an F.
Pernicious.
Thank you. Good word.
Dad, nobody's gonna give an F to a kid whose mom died 6 months ago.
What does pernicious mean?
It's causing insidious harm or ruin. Causing damage.
Come on, get up.
Okay. 今の見ました。苛立たせる関わりを。Okay. で、どういう状況だったかというと、実は、奥さんを半年前に病気で亡くしてる設定なんです、これ。Okay? で、もう、仕事はよくできる人なんだけど、もう、家族がもう全然無能なわけ。で、奥さんも亡くなっちゃうので、もう大変、朝のあの、忙しさ皆さんわかると思うんですね。もう、だって。でも彼は、あの、まあ、この後にもわかるんですけど、あの、まあ、自分にもいろいろな気持ちが整理されてなくて、いっぱいいっぱいになってて、特に息子に、すごい苛立たせる関わりをしちゃう。Okay?で、行きました今。 勉強もっとしなきゃいけないって言った時に本読んだよって読破したよって言ったんだけど何も彼は無視した、それをだから軽視したわけ、どうせやってないだろうって、okay、で落第するぞって言ったわけで、彼はその息子は面白いんだね、でそこでその陰険っていうことを言ったの、陰険だって、でそれは彼が、okay、どういう意味って言ったら、ね、心のダメージを負わせること、okay、おそれこそ苛立たせる関わり方ですよ皆さん ね、 ね、実は気づかない時に心のダメージを与えてるわけ、okay、もうああいう風になる、ね、これが映画の最初でこれが起こるわけ、ああいい映画ですね、okay、じゃあ、okay、 okay、 見てください、okay、 2番目のだから、okay、これが苛立たせる関わり方です、okay、これを私たちは、okay、 理解することがすごく大事です、okay、この先ほどの図であったんですけど、苛立たせる関わりをすることによって私たちはこの4プラス1の中核的感受欲を満たせなくなるわけ、そしてスキーマができちゃう、okay、でつまりこれを自己認識してやめて中核的感受欲を満たしていくとスキーマを作らなくてよくなっていくっていうことなんですね、okay、でこれは本当に実は自分のミニストリー、okay、弟子同士の関係、okay、自分の親、okay、どの関係でもものすごく大事になります、okay、でそれを理解した上で2つ目のポイントですけど、苛立たせる関わりを避ける方法、okay、それを考えたいです、okay、1つ目のポイントはまずやっぱり自分自身を振り返ることです、okay、他の人からフィードバックをもらうことによって自己認識を持つ必要があります、okay、自己認識、okay、この言葉はすごく大事です、okay、まあ、実は神様との関係、神様を知ると不思議ですよね、聖書って私たちをもっと深めてくれるわけ、okay、だから私たちはまず神様の関係を深めたかったら自己認識を深めないといけないです、okay、また映画です、はい、okay、でこの映画の中に、okay、あのちょっと象徴的な動物が出てきて、それが虎なんです、今から出てくるんですけど、虎のスパーっていう、で実はもう死にそうなんです、でどうするかというと安楽死をしなきゃいけないんです、最後苦しまないように殺すっていう、okay、でもそこの主人公マットデーモンはそれを受け入れられない、うん、どうしてかというと実はこの虎に自分自身の姿を重ねてるんですよ、年息子の姿を重ねてる、でそこに彼の葛藤が見事に浮かび上がるんですね、じゃあ見てみたいと思います、
He got up there, I can't come down.
結構面白いです。
We tried luring him with food. He's got to come down from there. He's got to eat his food. He's got to drink water. He's got to take his medication. He's dehydrated. I mean, we've got to get him into the enclosure.
Are the other two inside?
Benjamin!
Look, if he moves to attack me, at least he'll be moving, right? He's slow. I can outrun him.
It's not a bullfight.
Benjamin! I think it's time.
For what?
He's ready. Let's call the vet. You're the owner. You have to okay this.
No, man. Look, this doesn't feel right.
Benjamin, it never feels right.
Stuck.
Yeah, stuck. Stuck. Anybody, ideas?
Loud noises scare the big cats.
Loud noises scare the big cats.
Wait. Hold on.
Yeah, that's a good idea. All right.
Hey, hold on a sec.
I know you guys just yell, scream, make as much noise as possible.Spar's gonna hate it, but maybe he'll come down. I don't know. It's our only option. So
hold on.
Guys, get pots, pans, stuff like that. Okay.
Nathan.
Hey.
Go to Nathan. Nathan, wake up.
Come on!
わかりました。最後彼が言ったその虎に自分を重ねてたんですけど、それで、で息子のとこで言ったらね、お前も苦しいのわかるけど自分は苦しいんだって。自分で英語だとね、デスパレートって言葉です。まあ、自分も絶望なんていうの、本当にもうどん底なんだっていう表現で、何を言いたいかというと、彼は奥さんが亡くなったこと、彼も全然プロセスできてないんですよ。で、その怒り、そのフラストレーションを、もう実は妹がいるんだけど、妹はまだちっちゃいから妹は守ってあげたい気持ちなんだけど、息子には同じ気持ちになってほしいわけ。もっと助けてくれよっていう、だからその心があるから、彼は苛立たせる抱え方をいっぱいしちゃうんですよ。いや、だから結構深いシーンだなって僕は思うんです。で、これ GP にあるんですけど、対立激化の渦って言うんですけど、子供と自己認識を持たないと私たちは子供とこの渦に入っていってしまう。どういうことですか。この最初は、まあ、親が期待通り、ね、子供にが自分の思い通りにいかない、そうすると子供もあの感情欲求が満たされない、だからどっちも苛立ってまた親の期待が満たされないってどんどん入っていく。だから私たちはやっぱそれを止めたかったら、まず自分の自己認識を持たなきゃいけないんですよ。どうして自分はこういう振る舞いしちゃうんだ、どういう出方をしてるんだろう、なんでこういう出方になっちゃってるんだろう、それを認識しないと私たちは、まあそのコーピングスタイルだし、このさっきの軽視、完璧主義、情緒剥奪、そういうものをそのままでナチュラルにやってしまうということなんです。で、それを止めていく、ね、自己認識持つことがまず一歩目です。Okay? Okay? もう一個は、やっぱ脆弱になることなんですね。Okay? これも脆弱なんです。Okay? Okay? これの唯一の抜け道は、Okay? コーピングスタイル、出方、Okay? 不健全な出方なんですよ、全部。Okay? 服従も、回避も、反撃も、さっきの、Okay? 支配も、過保護も、Okay? 自分のことを実現しようですね。でも唯一の健全な出方は、子供のような心、脆弱になること。それで癒されてつながっていくことができるということです。まあ、これは皆さん勉強してるからだと思うんですけど、OK、もうですから私たちの教会で、OK、東京の教会ではもうこの 3,4 年間ひたすら脆弱になることをやってます。OK、もう何かあるたびに脆弱セッションですね。OK、でもこれも やり続けなければ、OK、なっていけないです。これ皆さん読んだことあるんですけど、ブレネ・ブラウンっていう人の、この本本当にいい本です。恥の研究をした人です。彼女はこう言ってますね。関係性を持つために私たちは自分自身をさらけ出さないといけないです。脆弱になることっていうのはありのままでなること。誠実に生きるために絶対に不可欠なことです。もしお互いに支え合う方法を見つけようとするなら、脆弱さこそが通るべき道です。これじゃ別にスキーマとかやってるわけじゃないです。研究して、で、特に私は大好きなこの彼女の、ね、研究で明らかにして、ね、強く愛されてる貴族、自分は価値があると思ってる人は実はありのままでいいって、自分をありのままでいいって受け止められる人たちなんだ。ですから私たちは、脆弱になっていくこと、それで苛立たせる関わり方を、ね、やめていくことができます。で、この映画の最後の方のシーンなんですけど、okay、この映画脆弱のシーンがあるんですよね、okay、これも最高の場面ですけど、okay、で、ここはそのさっきの虎のスパーの本当に最後を迎える時なんです、okay、そこで親子の和解が行われます、okay、じゃあそれを見てみましょう。Thank you.
with you and Lily?
I don't know. I guess I didn't listen to something she told me or something. I mean, I liked her. It's like you embarrass yourself if you say something. You embarrass yourself if you don't.
I like it when you talk. You know, sometimes all you need is 20 seconds of insane courage. Just literally 20 seconds of just embarrassing bravery. And I promise you, something great will come of it.
I never know what to say to you.
I'm the same way. Why don't we just tell each other what we wish the other guy would say?
I'm sorry I brought you out to the sticks.
You were great, Dad.
You did your best, Dad. He knows that.
泣いちゃうです。OK。で、見えました皆さん。OK。あの、お互いが、OK。まあ、彼は、その、なんだろう。本当は認めてほしかった。本当は息子に、お父さん本当によく頑張ってるよって言ってほしかった。世界一だって言われたかった。互いが気持ちを抑えてた。OK。だから互いが苛立たせる関わりを持ってたってことだ。でも彼はその自分のそのままを認められたときに、そしてそれを脆弱に出せたときに和解することができたんですよ。繋がることができた。すごい感動的ですね。で、彼が言ったのは、それはもうね、たった20秒の勇気でいいって。インセインカレッジだね。だから恥をかけて、馬鹿げた勇気。それがあればいいんだよっていう。ちょっと彼は女の子、好きだった女の子との関係が悪くなった。だね、リリちゃんと。そう。で、そこに必要だよっていうことを言ったんですね。これからすごい感動するなと。で、すごい感動するのはこの映画見てほしいんですけど、実はこのシーンの後に、彼はもう一回自分のパソコン、実は開けなかったの。奥さんの写真を見ることはできなかった。でももう一回パソコン開いて、奥さんとの関係でも自分を認めることができる。初めて受け入れることができて、癒されることができる。すごい、すごい感動します。励まされます。はい。脆弱になる。ということで、はい。これが苛立たせる関わり方です。ぜひそれを認識してしないようにしていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとこの皆さん自分の紙を出して、で、ちょっとさっきの成果を思い出したいと思うんですけど、まあ多分今日いろいろ考えることがあったと思うんですけど、皆さんの子供が、苛立ってないでしょうか、いじけてないでしょうか。それをちょっと皆さんで考えていきたいなと思います。まあ子供いろんな形で、その苛立せが出てくると思うんですけど、子供が最近、言うこと聞かなくなっている、喧嘩が多くなってくる、ちょっと口が悪い、
暴力的になっていた。もしかするとちょっと落ち込んでおとなしくなっていた。話してくれなくなっていた。場合によっては、教会がつまらない、行きたくないとよく言うようになっている。親が伝えたい聖書的な価値基準に反して、世の中的な価値基準を望むようになってくる。まあ、もしそのような兆候を、まあ、この最近の子供たちに、見えるっていうことを感じるんだったら、もしかすると、子供たちにはこの苛立ちっていうのがあるかもしれないと思います。で、先ほど、ユダヤさんが話した、自己認識なんですけど、ちょっとじっくりとこれ、9つ自分で考えて、見てください。で、まず最初、どの苛立たせる関わりは自分に当てはまってるかってことを、ちょっと考えて、まあ、別にチェックしても書いてもいいと思います。で、先ほどやっぱ自己認識を持つためにはそのフィードバックが必要、まあ、フィードバックというのは人からの助言が必要だっていうふうに書いてあります。ぜひ夫婦の間でお互いに、話し合ったらいいと思います。まあ、もしかするとこれ話し合うと夫婦喧嘩になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、それを恐れないで話し合ってください。それぞれ、ね、自分に何が見えるか相手に何が見えるか。そして最近東京でも、やり始めてるんですけど、まあ、分かりやすい砕けた表現で、ね、今度は子供に聞きます、ね、子供からのフィードバック。もちろん、まあ、2歳3歳の子供にはそういうフィードバックをもらうっていうことは難しいと思うんですけど、まあ、小学生、中学生、高校生だったらそういう会話ができるようになると思いますので、お父さんお母さんはこういうことやりすぎてないんですか、ね、こういうところ足りないですか、ね、まあ、そういうところを、聞くことができるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後にまとめていきたいと思いますけど、まあ、これが希望ですね。最後にこのコミュニティとそして、修復つながりの再生、特に子供が大きくなって、本当に苛立ってるなと思った時におそらく親子関係の上での修復が必要だなと思います。まあ、この GEP 中に、まあ、特に東京での、まあ、様々な、まあ、成功体験ですね、成功体験、子供が変わってきた、救われてきた、そういう例を話しますけど、やはり必ず親との修復があるんですよね。で、子供が悔い改めると同時にやっぱり親も悔い改めていって、そこに関係が修復していく中で、子供が救われていくっていうことが、よく、見てきました。まあ、これが行き過ぎちゃった。私たちは、目指していることは、すいません、まず親子関係ですね、親子関係のつながり、これはやっぱりすごく強調していきたいなと思います。4つともコアニーズは大切なんですけど、つながりと受け入れがやっぱりないと私たちは聖書的な価値基準を子どもに伝えられないです。ぜひこれを強調していきたいなと思います。で、あとすごく大事なのは、子ども同士の関係です。子ども同士の関係です。やっぱり、子供が大きくなればなるほど親の影響っていうのが薄れてくるんですよね。 そして横の関係、友達の関係がもっと強くなってきます。なので、特に、同世代の子供同士の関係っていうのはものすごく大事になってきます。特に地方の中では、同世代の関係が限られてくるっていう場合があると思いますので、ぜひ特にこういうジュビリーを通して一応、ある程度のその、ペアリングっていうのも考えましたけど、なるべく、自分の同じ、自分のお子様の、男の子同士、大体男の同士、女の子同士がいいと思うんですけど、男になるでも構わないんですけど、地方で普段会えなくても、やっぱり工夫していい友達関係を持っていくことは非常に大事なことではないかなと思います。で、それに関連して親同士の関係ってものすごく大切なんですよ。子供たちは親が誰と仲いいかっていうことをよく見てるんですよ。なので、一般的に、そうとは限らないんですけど、多くの場合、子供は親が仲いい子の子供と仲良くなることも結構あると思うんですよ。なので、やっぱり子供がつながっていくためには、その同じ親が、つながっていくっていうことはものすごく大事です。で、この和っていうのは一応ワーカーっていう表現なんですけど、東京の教会では、ティーンミニストリー、ユースミニストリー、ヤングティーンミニストリーっていうのがあって、ワーカーっていうのがいます。最近小学校4年以降、全員、弟子であればディサイプラーがいます。で、弟子じゃない子にはメンターっていう表現があります。場合によってはシングルの兄弟姉妹、場合によっては既婚者ですけど、親じゃない、年上の、お兄さんお姉さん、おじさんおばさんって言わなくてお兄さんお姉さんって言いますけど、この関係もすごく大事です。で、もちろん子供とそのワーカーとの関係、これがものすごく重要です。でも同時に親とこのワーカーの関係が結構大事です。子供が親に対して感じていること、場合によっては不満のこと、なかなか言えないこと、結構このワーカーに言うんですよね。なので気をつけないと、この親とワーカーの関係がものすごく微妙になってくる可能性があります。対立してしまうことがあります。でもここで深い信頼関係を持っていくと、親とワーカーが一緒に協力して子供を助けていくっていう素晴らしい関係になってきます。特に子供が、小学校高学年、中学高校になって親の言うことをあんまり聞かなくなってきた時に、やっぱこのワーカーに助けてもらう、言ってもらうっていうことは非常に有効なので、やっぱそういう関係を全部大事にしていきたいなと思います。で、これがきちんとできると、これが大きな網になります。網に穴があると子供がそこから抜けてしまいます。で、私たちはこういう関係を、各教会レベルだけじゃなくて、日本全国のレベルで大きな網で子供を囲むことができれば、いろいろなニーズがあっても、難しさがあっても、一人一人網から抜けることなく、神様の御国に導かれて、一緒に天国に行けることができるんじゃないかなと思いますので、やっぱこのコミュニティの力は、ものすごく大事だと思います。神様の恵みによって、今、私の、子供3人いますけど、2人の娘は、3年前に弟子になって、上は今キャンパスにいて、2番目はティーンにいて、3番目の末っ子は今ヤングティーンミニストリーで、聖書を勉強して、次の闇の勉強に入るんですよね。そういう状況になります。で、振り返ると、多分よくできたことも、たくさんあるんじゃないかなと思いますし、でも実際に親としてはやっぱり、コアニーズを満たさなかったことはたくさんあります。苛立たせる関わりもたくさんしてきました。でもその中に先ほど話した修復もあり、でもやっぱり何よりも教会のコミュニティに守られている中で子供たちが導かれているとすごく確信しています。なのでぜひ、皆さんでもそのような強力な、コミュニティを作っていきたいなと思います。で、最後になりますけど、ちょっとこの、本についてちょっと簡単に説明したいと思いますけど、先ほどゆうさんが話したように、この本ができたことは素晴らしい勝利です。で、今まで本がない中で、皆さんがね、自分で読めないっていうところで、やっぱ教える側もものすごく限られていたので、皆さんがこれを手元に持てるっていうことは素晴らしいことであります。 なぜこれは大事なことかなっていうと、やっぱり全ての子供は違うんですよね。私は私一人の人間として自分の家族を育てる中で何かの経験があります。その経験はもしかすると皆様にとって参考になる経験になるかもしれませんけど、もしかすると全く参考にならないかもしれないです。何を言いたいかというと、誰かの子育てを真似ることはできないんですよ。一人一人の子供はユニークで、一つ一つの家族はユニークなので、なので皆さん一人一人親のベストとしては、ね、good enough to parent になるためには、まず自分ができるだけ勉強して学んで成長していくってことは欠かせないことだと思います。Okay? まあ、先ほど井田さんが紹介したんですけど、ぜひ、まあ、ここに並べてる本を読んでもらいたいと思います。今回の本で分かると思うんですけど、後ろ見たらこの文献、もう文献だけでもう多分何百冊をジョン・トキは読んでいます。で、この本の特徴をちょっと簡単に説明したいと思いますけど、いろんな、まずグリーンの箇所があります。そしてこのグリーンの箇所は調査研究レポートってあります。簡単に言いますと、あんまりなんていうの、データとか研究とかいらない方は、特に婦人の方はグリーンの箇所はスキップしてもいいですでもこれはちゃんと研究に基づいてなされてないと納得いかないっていう方はグリーンも全部読んでください。まあまあ、いろんな方がいらっしゃいます。まあ、そういう凡人もいらっしゃれば、そう、専門家もいます。やっぱり専門家も納得いくようなものである、まあ、岩崎さんみたいな方でも読んでも、あ、こういう研究があって、あ、だから納得します。でそれはそれで素晴らしいことであります。で紫のところは、類型こぼれ話って言います。でそれはジョンとケレンのシェアリングです。だいたい失敗話です。で時には成功話もありますけど、こういうところがあって、だからすごくリアルなシェアリングがこの紫の箇所があります。これは結構参考になると思います。それでこのブルー、日本語では達人インタビューって書いてありますけど、英語だとマスタークラスと呼んでいます。ジョンとケレンさんは、特に私たちの教会 ICOC の教会の、まあ、子育てについて最も、まあ、うまくできた、教えられてきた、成功してきた、エクスパティーズのある多くの長老たちをインタビューした中で、彼らの経験から、何が良かったかということをこういう箇所で、シェアリングされています。それで、あとは、このグレーの部分ですけど、はい、このグレーの部分、このグレーの部分は、親として行えるクワイエットタイムです。やっぱ聖書に基づいて、どういうふうに聖書から親としてどういうふうに成長するかということを学べるクワイエットタイムがあります。最後に、ピンクがありますけど、今日ユダイさんが、映画を見せてくださいましたけど、この GP プログラムはムービーテラピーを貸して、情報を得るだけじゃなくて、やっぱ映画を見ながら、いろいろここにいろんな映画が紹介されています、ね、この箇所ではチキンリトルという映画、これ結構いいです。結構かなりいい、チキンリトルは小さい子供も見れるので、映画を見ながら、ね、子供と話し合ってそのつながりを深めていく、結構いろんな映画から学べることも紹介、されています。先ほど、見せられたように分かりやすく、いろいろな漫画もありますし、まあ、とにかくこれは、素晴らしい本です。でちょっと一言コメントしたいんですけど、ちょっと4500円で、まあ、ちょっと高いなと思われますけど、iTunes Us の時には、夫婦それぞれ1冊ずつって言ってましたけど、これは各家庭1冊でも大丈夫です。で、なるべく私たちも家庭の負担にならないために、まあ、実はこの金額で、販売してるわけなんですけど、実際のコストはもうちょっと高くて、まあ、東京の教会一部負担してる中で、なんとか、まあ、5000円以下で、皆さんが求められるようにしていきたいと思って、決して安いものではないですけど、やっぱり子どもたちを育てていく上では絶対にこれは欠かせないことだと思います。そして先ほど話したようにこれは子育てだけではなくて、やっぱり さまざまな人間関係、どんなミニストリーをやっていく中でもやっぱり自分たちが成長していく中で、ものすごくメリットとなりますので、あのぜひ皆さんで一緒に、楽しみにしていきたいなと思います。はい、長い時間ありがとうございます。じゃあこれで終わりたいと思いますけど、何かもし質問がありましたら一つ二つ受けていきたいなと思いますけど、何かありますか？それか個人的に後で聞いても構いませんけど、何か質問ありますか？よろしいですか？はい、じゃあ地方の皆さん改めて本当にウェルカム、 ようこそ、遠い関東まで来てくださいました、まあ、この3日間で、たくさんの交わり、そしてインスピレーション、もしかすると自分が親として変われるきっかけ、子供が変わっていくきっかけ、まあ、皆さんが目指していることは同じだと思いますけど、この時間が、子供の救いに大きく貢献できるものになっていきたいと思います。本当に皆さんもあの遠くから来てくれて、あの、まあ、いろんな金銭的にも時間的な犠牲を払ったと思いますので、必ず神様は報いてくださると思いますので、期待していきたいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。天の神様、この鴨川に集まれたことありがとうございます。ここに来てくれた一人一人が、多くの犠牲を払って学びたい心を持って集まってくれたことを感謝します。なかなかこういう機会がないんですけど、親子ともにこういう楽しい3日間を持てることありがとうございます。特に地方の教会の家族たちは、少ない中で、いる中で、みんなで、大きなグループで一緒に楽しく、心一つにできることありがとうございます。どうかこの週末が神様豊かに祝福されますことをお祈りします。このジュービリーのフォーカスとしては、次世代の救いです。本当に私たちは子供たちのことを愛しています。神様から授かった尊い子供たちに対して、私たちはベストな形で親として神様らを伝えていきたいです。どうか、この時間が素晴らしいものとなりますことをお祈りします。どうか子供たちも楽しんで、一生の思い出を作れるような特別時間となりますことをお祈りします。この時間に感謝して愛するイエスキリストの御名でお願いします。アメン。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。じゃあ黄色シールの方は、5時から夕食で、青シールは5時45分で、6時半から、オープニングセッションがあります。そしてオープニングセッションは、最初はみんな一緒で途中から分かれますので、まず1回全員体育館に集まってください。
ありがとう。
あ、体育館で。はい。そうだね。本は体育館で行っております。ありがとうございます。
パソコンは1台だけです。あ、いけね、止めんの。